Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。まずは、シグナルプロジェクトのメンバーの皆さんのコメントをご紹介したいと思います。金曜日のトピックですかね。クルーズ船のお話、のぼたさん。船上での暮らしから、地下での暮らしへと視点を移してみると、地球上には新しい居住空間を探求する余地がまだ十分にありそうです。のぼたさんは地球上のどこに目を向けたんでしょうかね。ありがとうございます。ともさんさん、日本の地中にはインフラがすでに網の目のように張り巡らされていることを踏まえると、ゼロからの開発よりも既存の鉄道インフラなどを起点とした水平垂直展開によって、日本でも地下居住の取り込みが進むかもしれない、そんな未来を想像しました。ありがとうございます。ごっちゃんは気候変動や天災、地政学的リスクなどの影響を受けて、住む場所を選ぶ際の評価基準は今後さらに変化していくと感じました。そうですよね。M さん、比較的人口が少ない国々が評価項目を維持、発展させやすい中、人口が 1.2 億人の我が国がトップ10に入るのは立派だと感じます。これは一朝一夕には達成できるものではなく、古代から連綿と続く我々の文化に根ざしているように思います。そうですね。アイアイさん、かつて訪れたオーストラリアのアデレードは規模がこじんまりとして、安全で時間の流れがゆっくりに思える街でした。あの地域が割と当時のまま評価基準を満たして着目されているのではないかと、懐かしさとともに今回の記事を聞きました。ありがとうございます。アイアイさんはかつて留学されていたんですね、アデレード。雨のチャレさん、温暖化が進み気温や天気の変化が激しくなってきていることを実感する中で、今後は気候や天気の穏やかさが住みやすい都市ランキングの重要な評価項目になるような気がします。なるほど、6番目の項目ですね。クーさん、日本がランキングに入っていることで自分たちがいかに良い環境にいるかを再認識させられました。本当ですね。オレンジさん、安定性医療教育は日本のどこの地域都市でも満点が望めそうで、もしも調査対象であれば十分上位に組み込めるスコアなのではないかと思いました。世界から見ると日本は本当に住みやすい国なのでしょうね。はい。おかえりさん、今回のスコアを見て誰にとって暮らしやすい都市なのかという視点が気になりました。ランキング上位の国も複数世代にわたってその町にいる方にとっての評価であり、外部から来た人にとっても暮らしやすいかどうか、そうとは限らないのではないでしょうか。はい。サルソウルさん、客観的な指標と市民の声を比べその差分を確かめていくことは、未来に対して町づくりを考える上で大きなヒントになるかと思いました。はい。JT さん、日本の都市は並外れた安全性や優れた医療制度を提供する一方で、持続可能性、多様性、そしてより快適なライフスタイルを取り入れるために環境と文化を早急にアップデートする必要があると思います。ありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきましょうね。今日はどんなトピックがどこから登場してくるんでしょうか。
What scares you inside the world of unusual phobias?
What scares you ってあなたを怖がらせているものは何かっていうことよね。 Scare 怖い。
What scares you inside the world of unusual phobias?
フォビアは聞いたことがありますね。なんとかフォビアってありますよね。 Unusual 一風変わったフォビアということですか。
そうですね。フォビアは恐怖症ですね。珍しい恐怖症の世界の内側へという、そんな副題がついていました。見ていきましょう。まあその前に一度皆さんと一緒にこの部屋に入ることにしましょうか。
どの部屋？ああ、真っ暗じゃん。
それではこの部屋の中から早速本文を見ていきましょうね。
A phobia is an intense and often disproportionate fear of a particular object or situation.
まずはフォービアについて解説がありました。
A phobia is an intense and often disproportionate fear of a
恐怖症とは an intense 非常に強く強烈な、そして disproportionate fear。 proportionate、 こちらの方は釣り合っている、 dis がついてますから釣り合っていない、不均衡な、不釣り合いなという意味です。 disproportionate、 実際の状況に釣り合っていない。例えば目の前に大きな危険があるなら強い恐怖を感じるのは当然ですが、でも危険性がそれほど高くないにもかかわらず非常に強い恐怖心を感じる、これがまさに disproportionate fear です。危険の大きさに釣り合わない恐怖ということです。
そういうことね。
A phobia is an intense and often disproportionate fear of a particular object or situation.
Fear of a particular object or situation、 特定のもの、オブジェクト、それからシチュエーション、状況に対して非常に強く、時に実際の危険には釣り合わない恐怖、これがフォービアです。
例えばどんなものがあるんだろう。僕は学校の先生がちょっと怖いけど、これはフォービアじゃないのかな。
例えばこんな例がありますね。
While almost everyone has heard of a fear of spiders or heights.
Fear of spiders、 雲、それから heights、 高所、高い場所、高所恐怖症ですね。これはほとんどの人がお聞きになったことがあると思います。
While almost everyone has heard of a fear of spiders or heights.
ところが、closer look、 さらに細かく見てみるとということですが、
A closer look at human fears reveals a surprising world of unusual phobias that go far beyond everyday worries.
A closer look at human fears、 人間の fear、 恐怖をさらに詳しく見てみると、reveals、 見えてくる。何が surprising world、 驚くほど unusual phobias、 珍しい恐怖症の世界が見えてくる。それは that go far beyond、 はるかに超えている。何を everyday worries、 日常的な心配をはるかに超えた、驚くほど多様な珍しい恐怖症の世界が見えてくるということなんですね。
A closer look at human fears reveals a surprising world of unusual phobias that go far beyond everyday worries。
高所恐怖症や雲恐怖症以外にどんなものがあるのかしらね。でもマットさん、この部屋ちょっと暗すぎない？
そうですね。先を見てみましょうか。
Not all of the terms used to describe these fears are officially recognized as separate clinical diagnoses, but they offer a fascinating look at the many forms anxiety can take.
まずは、not all of the terms。
Not all of the terms used to describe these fears。
タームは名称、名前ですね。専門用語も使われている名前は全てが describe、 説明する、 these fears、 こうした恐怖を表すために使われている名称の全てが officially、 正式に recognized、 認められている。何として
recognized as separate clinical diagnoses。
separate clinical diagnosis、 clinical、 医学的な diagnosis、 診断名と正式に認められているわけじゃないということですね。
Not all of the terms used to describe these fears are officially recognized as separate clinical diagnoses, but they offer a fascinating look at the many forms anxiety can take.
でも、 but they offer、 この they offer の they は恐怖症を表す様々な用語ということです。それらの用語は offer、 提供してくれる。何を fascinating look、 興味深い見方、これを提供してくれる。使われているタームはすべて正式なものじゃないけれども、でもこの恐怖症、いろいろと興味深い見方を我々に提供してくれるわけです。
先生恐怖症もそうなのかな。
Not all of the terms used to describe these fears are officially recognized as separate clinical diagnoses, but they offer a fascinating look at the many forms anxiety can take.
恐怖症の名前がすべて正式な病名というわけじゃなくて、人間の不安の多様さを知る上でとっても興味深いですね、という、そんな感じね。いろんな恐怖があるのね。
そうですね。特に有名なのはこちらですかね。
One of the best known examples is trypophobia, an intense discomfort or aversion triggered by clusters of small holes or bumps.
特によく知られている例の一つがトライポフォービア。
One of the best known examples is trypophobia.
トライポフォービア？聞いたことがないな。
Trypophobia, an intense discomfort or aversion triggered by clusters of small holes or bumps.
はい、トライポフォービア。これ日本語では集合体恐怖症と呼ばれているものですね。小さな穴や斑点、突起などが密集しているパターン、いわゆる集合体を見たときに強い嫌悪感や恐怖を抱く。トライパ、これ穴、フォービア、恐怖症。この2つが組み合わさった造語ですね。
One of the best known examples is trypophobia, an intense discomfort or aversion triggered by clusters of small holes or bumps.
スモールホール、小さな穴やバンプ、突起が集まったもの、クラスターですね。集まったものによって引き起こされる discomfort、不快感、あるいは aversion。
An intense discomfort or aversion triggered by clusters of small holes or bumps。
それからフォビアにはいろいろなものがあって、人によっては、
For some people, looking at everyday objects such as a honeycomb, a sponge, or even the bubbles on top of a latte can trigger a powerful feeling of disgust or unease.
あら、それ大変ね。ハニコーム、蜂の巣。
The honeycomb.
ハニコームって蜂の巣なんだ。ハニカムのかと思った。テケッ。
それから、スポンジ。
A sponge.
さらには、あの美味しいラテの表面に浮かぶ泡のような、そうしたものを見るだけで、
Or even the bubbles on top of a latte can trigger a powerful feeling of disgust or unease.
トリガーになっちゃうのね。Disgust or unease. 嫌悪感とか不快感が引き起こされちゃう。それも気の毒ね。
For some people, looking at everyday objects such as a honeycomb, a sponge, or even the bubbles on top of a latte can trigger a powerful feeling of disgust or unease.
まあ、科学者たちも、
Scientists still debate why these patterns provoke such strong reactions.
科学者たちもディベートを繰り広げている。なぜこうしたパターンが
Scientists still debate why these patterns provoke such strong reactions.
模様が provoke 引き起こす such strong reactions それほどまでに強い反応を引き起こしてしまうのか。それについて科学者たちも議論を続けている。
Scientists still debate why these patterns provoke such strong reactions.
その中でOne theory. 一つの説が suggest 示しているのは they may activate 作動させる可能性がある。
One theory suggests that they may activate an evolutionary survival response.
なぜそうしたことが起こるのか。一つの説としては
evolutionary survival response.
Evolutionary ですから進化に関係した survival response 生存反応だというんですね。人間が長い進化の過程で身につけた反応ということでしょうか。まあ、脳はこうした模様を
The brain may associate the patterns with dangerous animals or the visual signs of infectious diseases, triggering an instinctive urge to avoid potential threats.
脳は勝手にこうした模様を見たときに危険な動物や感染症の見た目の兆候と結びつけてしまう。Associate A with BA を B と結びつける可能性がある。A が The Pattern、それらの模様を Dangerous Animals、危険な動物と結びつける。さらには Visual Sign、見える兆候、Infectious Disease、感染症の目に見える兆候とも結びつける可能性がある。
The brain may associate the patterns with dangerous animals or the visual signs of infectious diseases, triggering an instinctive urge to avoid potential threats.
脳が小さな穴や模様を毒を持つ動物とか病気の兆候のような危険なものとして無意識に結びつけてしまって、あ、近づかない方が良いという反応をしている可能性があるようですね。さあ、今は一つだけトライポフォビアというものに焦点を当ててきましたが、他にもフォビアはあると思います。1回目の記事本文をこれから聞いてみますが、どのようなフォビアが世の中には存在しているでしょうか。そんなところに耳を傾けながら、1回目の記事本文、こちらになります。
What scares you? Inside the world of unusual phobias. A phobia is an intense and often disproportionate fear of a particular object or situation. While almost everyone has heard of a fear of spiders or heights, a closer look at human fears reveals a surprising world of unusual phobias that go far beyond everyday worries. Not all of the terms used to describe these fears are officially recognized as separate clinical diagnoses,But they offer a fascinating look at the many forms anxiety can take. One of the best known examples is trypophobia, an intense discomfort or aversion triggered by clusters of small holes or bumps. For some people, looking at everyday objects such as a honeycomb, a sponge, or even the bubbles on top of a latte can trigger a powerful feeling of disgust or unease. Scientists still debate why these patterns provoke such strong reactions.One theory suggests that they may activate an evolutionary survival response. The brain may associate the patterns with dangerous animals or the visual signs of infectious diseases, triggering an instinctive urge to avoid potential threats. On the high-tech side of anxiety, have you ever panicked when your smartphone battery dropped to 1%? For some, this is not just a minor modern annoyance. It is an intense fear known as nomophobia, short for no mobile phone phobia. The term describes overwhelming discomfort about being separated from a mobile phone, losing signal, running out of battery, or being unable to access digital information. Researchers have studied nomophobia as a form of smartphone separation anxiety, reflecting how deeply smartphones have become woven into modern life as extensions of our identities, social connections, and even memory. For some people, the thought of being offline can genuinely threaten their sense of security. Some fear-related terms even come wrapped in irony. Take hippopotomonstrosesquipedaliophobia, a famously tongue-in-cheek term commonly associated with the fear of long words. Ironically, the name itself can be intimidating to pronounce. A shorter term sometimes used for the same fear is sesquipedalophobia. For some people, the anxiety may center not on the words themselves, but on mispronouncing them, being judged by others, or recalling embarrassing past experiences. So, what is the strangest thing that makes your skin crawl? Whatever it is, chances are that someone else shares that fear, and it probably has a name.
1回目の記事本文を聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。今日はフォビアです。そして今日我々はこんなに暗い部屋でポッドキャストを皆さんにお届けをしています。
暗いよ。
後半も見ていきましょうね。
On the high-tech side of anxiety, have you ever panicked when your smartphone battery dropped to 1%?
今度のフォビアはハイテクサイドです。ハイテクサイドの anxiety。不安なお話。
On the high-tech side of anxiety, have you ever panicked when your smartphone battery dropped to 1%?
Have you ever? こんなことはありましたか？パニックになったことは、あなたのスマホのバッテリーが 1% まで減ったとき、パニックを感じたことはありますか？
それは誰だってあるんじゃないのかしら。
そうですよね。
On the high-tech side of anxiety, have you ever panicked when your smartphone battery dropped to 1%?
一部の人たちにとっては、
For some, this is not just a minor modern annoyance. It is an intense fear known as nomophobia, short for no mobile phone phobia.
一部の人にとってこれは、現代生活におけるモダンなアノイアンス、苛立たしさ、現代生活における苛立たしさというわけではなくて、これは an intense fear。強い恐怖心、その名もノモフォビアという。
For some, this is not just a minor modern annoyance. It is an intense fear known as nomophobia, short for no mobile phone phobia.
これは intense fear、強い恐怖、known as nomophobia。nomophobia というのは、short for no mobile phone phobia。携帯電話がないことへの恐怖、これを短くした nomophobia。あるんですね。
For some, this is not just a minor modern annoyance.It is an intense fear known as nomophobia, short for no mobile phone phobia.
もちろんこの言葉はそのまま。
The term describes overwhelming discomfort about being separated from a mobile phone, losing signal, running out of battery, or being unable to access digital information.
この言葉は overwhelming, 圧倒されるほど discomfort, 強い不快感。すごいですね。何について about being separated, 離れ離れになっちゃう from mobile phone.携帯電話から離れちゃう。あるいは、losing signal。電波がなくなる。あるいは、
running out of battery。
running out of battery。バッテリーが切れちゃう。デジタル情報にアクセスできなくなることに対して感じる、overwhelming。圧倒されるほど強い不安や不快感を表している。
The term describes overwhelming discomfort about being separated from a mobile phone, losing signal, running out of battery, or being unable to access digital information.
研究者たちは、ノモフォビアをスマートフォンから離れることへの不安の一種としてずっと研究してきたそうです。
Researchers have studied nomophobia as a form of smartphone separation anxiety.
このことはスマートフォンが我々のアイデンティティ。
Researchers have studied nomophobia as a form of smartphone separation anxiety, reflecting how deeply smartphones have become woven into modern life.
スマートフォンが how deeply どれほど深く woven into modern life 何々の中に組み込まれているという意味です。深く結びついている。モダンライフにいかに深く組み込まれているかを示していますね。
Researchers have studied nomophobia as a form of smartphone separation anxiety, reflecting how deeply smartphones have become woven into modern life as extensions of our identities, social connections, and even memory.
もうスマホは単なる電話じゃないんだね。自分らしさ、あとは人とのつながりとか記憶を支える存在にもなっているんだ。 Even memory って言ってたもんね。
そうでしたね。まあ人によってはですが、
For some people, the thought of being offline can genuinely threaten their sense of security.
For some people, 人によっては being offline、 インターネットにつながっていない状態、オフラインになると考えただけで threaten、 脅かされちゃう。 Their sense of security、 安心感が本当に脅かされちゃう、そんな人もいるみたいです。
For some people, the thought of being offline can genuinely threaten their sense of security.
Some fear-related terms、恐怖に relate、 関係する term、 名称の中には、
Some fear-related terms even come wrapped in irony.
Even come wrapped、 まさに包まれている。何に？ Irony、 皮肉に包まれているものさえあると、名称の中には。
Some fear-related terms even come wrapped in irony.
それってどういうこと？なんかよくわからない。
まあこれは恐怖症の名前の中には、その名前自体が思わず笑ってしまうような皮肉に包まれたものもあるというんですね。
そうなの？
Take hippopotomonstrosesquipedaliophobia, a famously tongue-in-cheek term commonly associated with the fear of long words.
発音できないんですが、ヒポポトマス、うん。でもこれヒポポトマスってカバじゃなかったでしたっけ？ヒポポトモンストロセスキベダリオフォビア。
Take hippopotomonstrosesquipedaliophobia, a famously tongue-in-cheek term commonly associated with the fear of long words.
このヒポポトモンストロセスキペダリオフォビアは、長い単語への恐怖と一般的に、また associate with が出てきましたね。結びつけられています。
Take hippopotomonstrosesquipedaliophobia, a famously tongue-in-cheek term commonly associated with the fear of long words.
Ironically, 皮肉なことに、
Ironically, the name itself can be intimidating to pronounce.
皮肉なことに、その名称、ネームは intimidating、 脅しているというよりも難しそうで取り組むのをためらわせるという意味です。 Can be intimidating.
へー、長い単語を怖がる人もいるんだね。その恐怖症の名前として、そのヒポなんとかっていうやつが出てくるんだ。すごい長い単語だよね。まるで冗談みたい。
まあ、実はこの長い単語を怖がるというフォービア、他にも、
A shorter term sometimes used for the same fear is sesquipedalophobia.
なんだかいろんなフォービアが出て難しいな。
なんか論文みたいね。
そうですね、ちょっとここはこらえましょう。セスキペダロフォービア、こちらも短い名称で同じ恐怖、つまり長い単語が怖いというフォービアなんですね。
A shorter term sometimes used for the same fear is sesquipedalophobia.
まあ人によっては、不安の中心は長い単語そのものではなくて、単語を発音し間違えること、他の人から評価されること、あるいは過去の恥ずかしい経験を思い出すことにあるのかもしれません。
For some people, the anxiety may center not on the words themselves, but on mispronouncing themBeing judged by others or recalling embarrassing past experiences.
ですので、 So, あなたが最も不気味だ、ゾッとすると感じる一番変わったものは何でしょうか？
Whatever it is, chances are that someone else shares that fear, and it probably has a name.
まあそれが何であったとしても、おそらくは他の誰かも同じ恐怖を持っている。
Someone else shared that fear.
その恐怖には多分名前がついている。ということで、今日は結構難解な内容でしたね。まあ世の中にはいろんなフォービアがあります。時間恐怖症、クロノフォービアとか、時間の経過に対して強い恐怖心を抱く症状、クロノフォービア。あとは接触恐怖症というのもあります。ハフェフォービア。握手とかハグ、こうしたものに弱い。
じゃあ満員電車はダメだね。
そうなんですよ。それからキオノフォービアという雪恐怖症というのもあるんですね。雪に対する極度の恐怖症。
じゃあ雪だるま作れないね。
ある人にとって美しい積雪は、別の人にはそれが恐怖に感じてしまう。面白いというか、悲しいというか、人それぞれなんですね。皆さんは苦手なものはありますか？納豆フォービア、いらっしゃいますかね。まあ、今日の記事が伝えたかったのは、一風変わった恐怖症の名前を紹介していましたが、その奥にあるのは、人の不安を簡単に笑っちゃいけない。スポンジの穴が怖い人もいれば、スマートフォンが使えなくなることを怖いと感じる人もいる。恐怖の対象は違っていても、その奥には危険を避けたい、安心したい、人から傷つけられたくないという、そんな気持ちがありますよね。自分には理解できない恐怖でも、 その人にとっては本物です。そして自分だけが抱えていると思っていた不安も、そこにはもうすでに名前があって同じ気持ちを持っている人がいるんだ。つまりこの記事は、あなたはそれほど孤独じゃないよということを伝えようとしています。そんな思いを噛みしめながら、ちょっと専門用語も多かった今日の記事、最後にもう一度聞き直して、ポッドキャストは閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
What scares you? Inside the world of unusual phobias. A phobia is an intense and often disproportionate fear of a particular object or situation. While almost everyone has heard of a fear of spiders or heights, a closer look at human fears reveals a surprising world of unusual phobias that go far beyond everyday worries. Not all of the terms used to describe these fears are officially recognized as separate clinical diagnoses, but they offer a fascinating look at the many forms anxiety can take. One of the best known examples is trypophobia, an intense discomfort or aversion triggered by clusters of small holes or bumps. For some people, looking at everyday objects such as a honeycomb, a sponge, or even the bubbles on top of a latte can trigger a powerful feeling of disgust or unease. Scientists still debate why these patterns provoke such strong reactions. One theory suggests that they may activate an evolutionary survival response. The brain may associate the patterns with dangerous animals or the visual signs of infectious diseases, triggering an instinctive urge to avoid potential threats. On the high-tech side of anxiety, have you ever panicked when your smartphone battery dropped to 1%? For some, this is not just a minor modern annoyance. It is an intense fear known as nomophobia, short for no mobile phone phobia. The term describes overwhelming discomfort about being separated from a mobile phone, losing signal, running out of battery, or being unable to access digital information. Researchers have studied nomophobia as a form of smartphone separation anxiety, reflecting how deeply smartphones have become woven into modern life as extensions of our identities, social connections, and even memory. For some people, the thought of being offline can genuinely threaten their sense of security. Some fear-related terms even come wrapped in irony. Take hippopotomonstrosesquipedaliophobia, a famously tongue-in-cheek term commonly associated with the fear of long words. Ironically, the name itself can be intimidating to pronounce. A shorter term sometimes used for the same fear is sesquipedalophobia. For some people, the anxiety may center not on the words themselves, but on mispronouncing them, being judged by others, or recalling embarrassing past experiences. So, what is the strangest thing that makes your skin crawl? Whatever it is, chances are that someone else shares that fear, and it probably has a name.
今日は最後にスコットランドの作家ナン・シェパードさんのお話をしてみたいと思います。彼女は山を歩き続け、The Living Mountain という不思議な本を書きました。1940年代にこの本を完成させ、でもその原稿は一度出版社に断られ、その後30年以上引き出しの中で眠ることになっていたんです。1977年、この本はようやく世に出ました。シェパードさんはある時、高い場所から下を見て強い恐怖を感じます。けれども彼女はその恐怖が消えたとは書きませんでした。むしろ恐怖をはっきりと感じたことで心が縮むのではなく逆に広がったと書いているんですね。私たちは普通、恐怖を感じると早くなくしたい。こんなことで怖がる自分はダメだ。そんな風に考えてしまいがち。仕事でも、もしくは英語を話す時でも間違えたらどうしよう。そんな恐怖心に駆られることもあります。恐怖はいつも前進を止める壁とは限らないかもしれませんね。自分にとって大切な場所、少し注意深く見てみよう。恐怖心というのは小さなセンサーのようなものかもしれません。怖いものなんてない人になる必要はないと思います。怖さを抱えながら、今日は昨日より一歩だけ前に進める。すると今まで見えなかった景色が少し見えてくる。恐怖が消えなくても心まで小さくする必要はない。そんなことを引き出しの中で30年以上待っていた一冊の本が静かに教えてくれるような気がします。ナン・シェパードさんは恐怖をはっきりと感じたことで心が縮んでしまうのではなく、むしろ広がったんだ。 彼女の気持ちちょっとだけ寄り添って想像してみましょう。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。